はい、皆さんおはようございます。今日は、第2礼拝なので第2週の礼拝なのでウェルカム礼拝になりますね。久しぶりに、グループもできるかなというふうに期待をしています。さあ、マタイの続きを一緒に読んでいますけれども、今日はですねテーマが誓うということですね。ちょっと私たちには、あまり慣れのないそういうところかなと思いますけれども、続いて、ずっと続いて読んできている通り、山の上でイエス様がお弟子さんたちに語られたお話のその一部ですよね。誓うということをテーマでイエス様が語っていることを一緒に耳を傾けていきたいと思います。ということで、じゃあ早速一緒に見ていきましょう。33節をご一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。では開いている方で結構ですので、どうぞ一緒に読んでみてください。33節を読みします。せーの。またあなた方も聞いている通り、昔の人は偽りの誓いを立てるな、主に対して誓ったことは必ず果たせと命じられている。はい、こう書いてあります。イエス様は偽りの誓いを立てるな、主に誓ったら必ずそれは果たしなさいよ、そう語っていますね。でこの誓うな、誓うならばちゃんと果たせというこの教えは旧約聖書の方では実は何度も出てくるところなんですね。だからイエス様もあなたたちも聞いている通り、ユダヤ人の、弟子たちばかりですからそう言っているわけです。実際みんな何度も聖書の話の中で聞いたことがあることなんですよね。開けなくて結構ですが、いろんなところ出てきます。レビ記、民数記、申命記、コヘレトの言葉、似たような内容のことが何度も何度も語られているんです。しかしですね、今日この話、まずイエス様の言っていることを考える以上にですね、このテーマ自体で私たちんって思うことがあるような気がするんですね。というのは、私としてはそもそも誓うっていうこと自体がそんなに馴染みがあるわけじゃないかなというふうに思うんです。皆さん誓ってますか？そんなにね、誓うことってないんじゃないかなって思うんですよね。一番最近いつ誓いましたかって言われて、いつ誓ったかなってなるんじゃないかなというふうな気がします。そんなに誓うって使わないんじゃないかなと思うんですよね。そもそも誓うって何かなって、私なりに辞典というか辞書とかも見てみましたけれども、こういうことかなと思ったのは、要は自分がその言ったことをね、ちゃんと実行しますっていう約束、それ誓いなのかなと思いました。言ったことをちゃんと実行しますよ、ちゃんとやりますよって、それが誓うということかなと思うんです。でじゃあ実際それ私たちいつするかなって考えてみると、私の貧困な発想力で出てきたのは3つぐらいだったですね。1つは結婚式の時、確かに誓うよなって、これは私たちもなんとなく記憶にある。それから、これは一般的じゃないけど、裁判の証人とかも宣誓書とかね、そういうの書いたりするって聞いたことあります。それからあとはですね、選手宣誓とか言って、我々はって言ってやるじゃないですか。あれも言ってみれば宣誓って書いてあったら多分誓いなんかなみたいな、そんな感じのところかと思うんです。でもですね、なんでこんなにもピンとこないのかなって考えてみると、そもそも私たちの文化の中で何に対して誓うのかという時に、あんまり神様出てこない文化だからなのかなっていうことを、私の考察としては思ったんですね。一方で割と世界的に見ると誓うって結構あるというか、一般的というか、あるような気がします。私すぐに思いついたのは、アメリカの大統領がね、大統領就任するとき必ず宣誓をしますよね。皆さんもテレビとかで見たことあるんじゃないかなと思います。愛なんとかはって言って、愛って私何々はって言って、その宣言のね、文章をきちんと言って、でそして最後はSo help me God って言うわけですよね。神様ですから私を助けてくださいっていうふうに言って宣誓を終えるわけですよ。でその際どうやってやるか知ってます？皆さん、これも見たことある方いるかもしれない。右手を上げて、左手は聖書の上に乗っけて宣誓をするわけですよ。ですから宗教的な自由としてみたらそれはどうなのかなと僕も思わないじゃないですけれども、でも、とにかくそこではその神様ということですよね。神様というのは明らかに意識をされていて、神に誓うのだからということで、みんなならやっとれっていうふうに、やったれというふうに思うというところがあるわけですよね。で、 一般的にだから世界一般的に言えば神様に対して誓うわけですけれども、まあ、日本だとそんなにそれを意識しないっていうのもあるから、まあ、自分に誓ったりとか、人々に誓ったりとかそんな感じかなと思います。で、実は子供の頃から皆さんにも馴染みのある誓いといえばもう一個あるんですよね。指切り幻漫だと思います。指切り幻漫、あの嘘ついたら針千本ノーマスって言って、これはこれでね、それなりの誓いの効果がありますよ、ね、だってさ、針千本飲まされるんですから、相当頑張らないとこれ大変なことになるですから、針千本というものに対してそのペナルティに対して、まあ、忠誠を誓ってるというかね、誓いの恐れを抱いてやってるわけです。でも、まあ、そうじゃない、その一般的に、世界一般的に考えてみるならば、神に対する恐れを持って誓うわけですよね。それが絶対的な方で、お前これ裏切るってことは神を敵に回すことだぞっていう感覚があるから、皆さんそれを意味があるものとして受け止めるというところがあるんだと思うんです。で、聖書の他の箇所でも、まあ、あるところでは、人は自分よりね、大きなものにかけて誓うならば、その水かけ論にけりをつけるのだって、まあ、そういう言い方をされているところがあります。ですから、つまり神を恐れるっていうこの感覚があるときに、この誓いっていうのはとても大きな意味があるということなんです。で、翻って、まあ、私たちどうかなって考えてみると、まあ、文化的な背景というのがあると思いますけれども、それはどちらかといえば希薄なのかなって思うわけですね。ですから今日このそもそもテーマ、誓うっていうテーマが出てきた時点に神様のね、私たちへのメッセージがあるかなって私は感じたわけです。それはあなたは神を恐れるということを知っていますかということですね。で、この恐れるっていうのは怖いっていう、そういうなんていうの、あのものとはちょっと違いますよね。なんかお化けが出てきた怖いとか、なんかすごい危ない人が来たとか怖いとかって、そういう怖さじゃなくて、本当に大きなね、この方の前では誠実でなければあらぬっていう、ならぬっていう、そういう恐れの感覚ですよね。それがあなたにあるでしょうかって、あなたは神を恐れているでしょうかっていう、まあ、そういうことがまず今日第一に問われているのではないかと思うんですね。あなたは誓うということを考えた時、神を恐れていますかって、神を恐れるという感覚をあなたは身近ですか、まあ、そのことをぜひ最初に思い巡らしてみたいと思うんです。さあ、じゃあ続き言ってみましょう。その上でという感じですけれども、今度は34節から36節のところをご一緒に読んでみたいと思います。いいですかね、いきます。34から36、せーの。しかし私は言っておく、一切誓いを立ててはならない。天にかけて誓ってはならない。そこは神の玉座である。地にかけて誓ってはならない。そこは神の足台である。エルサレムにかけて誓ってはならない。そこは大王の都である。またあなたの頭にかけて誓ってはならない。髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもできないからである。はい、このように書かれてあります。で、旧約聖書ではちゃんと果たしなさいよって教えられている。これ最初にね、イエス様が前置きをした通りですけれども、イエス様の言っている、今日言っていることは、そもそも神様には誓わない方が良いという話なんですよね。いやいや、もう旧約聖書に書いてあるのにいきなりイエス様それはどうなんでしょうって思いますけれども、イエス様のメッセージはそうなんです。まあ、前回の時もそうでしたけれども、イエス様はね、時にギョッとするようなね、ちょっと強い言い方をするんですよね。それはやっぱり私たちがその時にハッて耳を傾けるからだと思います。ここでも誓わない方がいいって、誓わない方がいいって言うんですよね。それは多くのユダヤの人たち、神を恐れる人たちにとってはハッてなるような、そういうことであったと思うんです。ここに聞いている山の上でイエス様のメッセージ耳を傾けているユダヤの人たちは、ユダヤの人たちですから、まあ、本当に神を恐れる民なんですよね。子供の頃から旧約聖書に馴染んでいて、まあ、聖書の教えに従って神様を恐れて歩んできた、まあ、そういうところなんです。でも、その結果ですね、面白い逆転現象が起きてしまうところがあって、どうやらですね、今日のところを見ていても分かるように、彼らは神様をね、恐れるあまりにどういうことをするようになったかというと、間接的に誓うようになっていったということが分かるわけですね。まあ、じゃあやっぱりね、失敗ダメかもしれないから、ちょっと間接的に誓おうぜということになっていった。 まあ、そこで天にかけては誓ってはならない、だから天にかけ、私は天にかけて誓うとか、でもこれ神様じゃないからね、ちょっと失敗しても許してねとか、そういう思いが働くわけですね。地にかけて誓う、まあ、これも神様じゃないからねとか言って言えるということありますね。あるいは、エルサレムにかけて、これはあの神のね都っていうような意味合いでのエルサレムということですね。あるいは自分の頭にかけて、あの人の頭は主であるっていうことがあるわけですから、まあ、いずれもちょっとこう間にクッションをかませて誓うわけですよね。それによって、まあ、ちょっとこうあやふやな感じにしようとしているのかなっていうことが見受けられます。なんだったら、まあ、これ開けなくて結構ですけど、同じマタイの23章というところでは、面白いことをイエス様話していて、あなたたちはどこそこにかけて誓ったならばそれは無効になるみたいなことを言っててね、そんなアホみたいなことを言ってるけど、そんなわけあるかいっていうふうに突っ込んでるところがありますね。何が言いたいかと言いますと、まあ、要はその神様をその法律の問題みたいなね、あるいはこう人間同士のその法の問題のような、そういうふうに考えるなっていう話なんですよ。人間同士だったら起こりうるんですよね。言った言わない問題とか言って、いや言ったとか言って、いや絶対言ってないとか言って、水かけるんですよね、いわゆるね。でもそうなっちゃったら、誰かその証人が、聞いてる証人がいない限りはもうどうしようもない話で、本人たちか知らないか、いや絶対言った、もうあなた絶対言ったもん、ね、言ってない言ってないとか言って、そういうふうなことは絶対続いちゃうってことですよ。あるいはまあその最近はね、政治の世界の中でも法解釈の問題とかってありますよね、というふうに書いてあるけれども、まあこれはこういうふうにも読めるよねって、今までとまるで反対のことだったとしても、そうだって言われたら、まあ確かに言葉としてはそうだけれども、なんかみんなちょっとおかしいなと思うけど、まあでも嘘ではないかもしれないみたいな、そういう感じのことだって起こるわけですよ。でもそれはね、人同士だったらそうかもしれないけど、神様の前ではそうはいかないよっていうことです。だって天だよ、天で神様じゃないんだ、いいでしょって言うわけにはいかないよって、神様はそれが通じると思う。人間同士だったらそれでいいかもしれないけれども、それでね、なんとかご利用しすればなんとかするかもしれないけど、あなたね、神様の前でそれ言えますかって、言えないんですよって、それは無理だよあんたって、そのように語っているんですよね。本当に主を恐れるということはそういうことじゃない。生きている神様、言葉遊びではなくて、神様と面と面を向き合って誠実でありなさいって、そういうことをここでは語っているわけですね。信仰の姿勢、生き方を変えれば、生きておられる神様と向き合う、そのことが問われているということですね。私たちは当然ですけど、この現実の社会の中で生きていく中で、基本的にはお互い対するのは人間同士であるわけですよ。ですから、人間同士のルール、考え方、枠組み、それが身についていくし、それで仕方ないかなってなっていくけれども、でもあなたにはあなたを作られた神様がおられます、そのことから私たちは離れてはいけないって、ちゃんと神様の前で誠実でありなさい、そのように第二に問われていると思います。あなたは神様の前で誠実でありますか、そのことを第二に今日は思い巡らしてみましょう。さあ、では最後いきます。37節をご一緒に読んでみたいと思います。37節を開いている方はどうぞご一緒に読んでみてください。いきます、せーの。あなた方はしかりしかり、いないなと言いなさい。それ以上のことは悪いものから出るのである。はい、最後のこの言葉は結構痛快ですね。しかりしかり、いないなそんな言い方しないけど、簡単に言うとイエスかねノーかだけ、それだけにしなさいってイエス様は言うんですね。それ以上は悪いものから出るんですよと言います。まあ、ちょっと誤解をねしてしまうかもしれない。何も言うなっていうことではないですよ。そうではなくて、これまで言ってることの表裏一体というかね、表と裏って、コインの表裏っていうところがあると思います。つまり神を恐れなさいということが語られていますけれども、同時にその裏を返せば、人の身の程を知りなさいって、謙遜でありなさいということだと思うんですね。イエスはイエス、ノーはノー、それが人に与えられたギリギリのところだよって、それ以上はないんだよって、まあ、そう語っているんだと思うんですね。 もちろん私たちがね普通に生きていくときにはいろんなちゃんと意見を持ってそれを発信していかなきゃいけないですよ。だけど神様との関係の中で自分の身の程を受け止めなさいって、謙遜を知りなさいって、まあ、そう言ってるんだと思います。実際私たちはどうでしょうか。何かを誓ったとします。でもその誓いを本当に果たすことができるでしょうか。まあ、それははっきり言ってしまえばわからないんですよね。誰も誓ったことを本当に果たせるかどうかわからないです。なぜなら、いつね私たちは命を奪われるかもわからない、いつどんなことが起きるかもわからない、結局本当にどうしようもないことっていうのが人生にはあるというか人間の身の程にはあるということですね。全てを本当に手に握れるのは神様だけである、そう言えると思います。例えば今私たちはそのこと何よりも思い知っているのではないでしょうか。まあ、今ちょうどねこのコロナが流行っている中で誰がこんなことになると思っていましたか。9月のこの時にこんなことになっていると誰が思いましたか。私こっちから見ると皆さんマスクをしてますよ。こんな姿になっているとは私はとても思いませんでした。1月の初めの頃にだったですかね、あの武漢のニュースが入ってきた頃、もうちょっと後だったかちょっと覚えてないですけれども、最初入ってきた頃は中国のねどっかの町で病気が流行ってんだな、大変だなって、でもちょっと決して差別をしてるわけじゃないですよ、だけどちょっとコミカルにすら受け止めていました。なんか野菜とかをマスクにしてる人を見たりするとなんかよっぽど足んないんだなって、大変だなって、あるいは麻雀をしているところに、ね、警察が踏み込んで麻雀台をひっくり返してみるとどうしてもなんかちょっと面白くすら感じてしまうっていうか、それぐらいの気持ちでいたけど、今やどうですか。もうリアリティですよ。ものすごいそれがマジなやつだったって私たちは感じてるわけですよね。あの時何やらコミカルに見てたものが全世界が踊らされて不安を感じて心配の中でどうなっちゃうんだろうかって、いつ収まるんだろうか本当に分かんなくてどうしようもなくて、まあ、そういう中にあるわけですよね。よく考えたら聖書の中に疫病って出てくるんですよ。旧約聖書でもその話出てくる。そのことについても、本当に神様に委ねて平安でありなさいって書いてあるけれども、今回私は、聖書を読んでてそういう箇所出てくるたびに無視してたなと思いました。何も考えてなかった。疫病のことなんか絵の字も自分の中で心に止まらなかったですよ。昔の話だって、医学が発達してなくて科学が発達してなくてそういう時代の話だなって、今はあんま出てこないよなって、それよりはね大地震の方がそうだなって。でも大地震もそうじゃないですか。今日朝出てくる前 NHK 見てたらそういうやつの報道もありましたけれども、あの時あんなこと起こなんて誰も思ってなかった。そういう旅ごとに私たち初めてそうなんだなって、私たちどうしようもないことあるんだなって初めて気づくけど、それ以外の時になんて傲慢になってしまうでしょうかね。そういうことがあるのかなと思うんです。だからイエスはイエス、ノーはノーがね限界だって、それは本当にそうだなって、神様の前にへり下るということ、本当に謙遜であるということをもう一度思わされています。一方で最後に皆さんにお伝えしたいことは、このイエスかノーだけだよっていう厳しくもある言葉の裏には、神様の大きな私たちへの思い、愛があると思うんですね。それはなぜかっていうと、人はそんなにも小さいものだということですけれども、そして今私たちはそれを思い知っていますけれども、でも裏を返せばそんな私たちにもイエスやノーが与えられているということでもあると思うんですね。神様は私たちになお自由に意思を表明すること、それを与えておられるということなんですね。それは神様の私たちへの思いだと思います、愛だと思います。特にこの夏はですね、いつもと比べてね、学生さんたちもコロナですから来れなかったですのであれでしたけれども、例年通りそのちょっととっつきやすいメッセージということで子どもの、ね、メッセージ箇所と一緒で話しました。ですから先月まではアダムとエヴァの話をしてたわけですよね。神様が世界を作った、アダムとエヴァを作った。でそこでもそのことすごく表されていると思うんです。アダムとエヴァの話のところで多くの人が疑問に思うことが一つあります。で私もよくそのことを質問されて聞かれる問題ですけれども、そもそもなんで木を置いたのかというものですよね。実を取って食べるなって言って食べちゃう問題があるじゃないですか。 でもそれを聖書を読んだ人の多くはですね、疑問に思うわけですよね。でもあなた作ったんでしょと、なんで置いたのその木を、置かなかったらそもそも食べないんじゃないのって、その危ないものを置いとかなかった方が良かったんじゃないかって、まあ、それはね確かに多くの人が思うことであるわけですよね。でも私はまさにそれがこのイエスノーのその約束の印なんだっていうふうに思うんですよ。でそれは本当に神様の私たちに対する情熱、また愛であると思うんです。つまり私たちに本当に自由な意思を与えているということですね。身を置かないということはイエスだけにするということですよ。つまりロボットと同じ虫けらのような扱いということですよ。私が作ったのだからその権利がある、それその通りなんです。言えばね、神様はそう言えるわけですよ。私が作ったんだ、私にはその権利がある、あなたはイエスはイエスと言いなさい、ノーは言わせないって言えば済むだけのことですよね。あなたはイエスをイエスと言いなさいって、私が言ったことは全部イエスと言いなさいって、それですよね。基本的に権力を持ったら、人間だったらそうなってくるわけですよね。周りはだいたいイエスしか言わない人にだんだんなってくる、それが世の常であるわけですよ。だけどそうじゃないんだって神様は言うんですね。私たちに対してそうしたいとは思ってないということを言うんです。ノーもあり得る、これはね驚くべきことだと思いますよ。だって神様が作ったんだったら全部イエスにしといた方が楽だし、明らかに効率がいいしね、ずっと心も平安だと思いますよ。神様もいちいちいちいちノーって言われたら相当腹が立つと思いますけれども、でもそうしたってことじゃないですか。それは私たちをロボットのようにしたいのではなくて、虫けらのように扱いたいのではなくて、私たちを応答するもの、自分で応答するものとして、自由なものとして作られたっていうことです。それが愛の関係だからですね。愛には恐れがないって言います。恐れがあるところにはイエスしか残らないんですよね。この人にノーって言ったら怒られるってなったらイエスにしかならない。でも聖書は言いますよね、愛は自由があるって言うんですよね。だからノーも言えてしまう、神様はそのように私たちを作られたって、そのことを最後覚えたいと思うんですね。神様を恐れなさい、私たちは一体何が言えるでしょうか。こんなにもどうしようもないことがたくさんある中で一体何が言えるでしょうか。でもその中で私たちはなお神様の眼差しを見るわけですね。あなたはノーを言うことすらできるって、私に応答しなさいって私たちにいつも語りかけてくださっているわけですよね。私たちには神様の約束が与えられています。見よ、私はあなたに計画を持っている。それは災いの計画ではなくて平安を与える計画である。神を愛する者たち、神に従う者はすべて万事が益となるように共に働く、そう聖書で神様は語ってます。私たちは苦難を通ることもある、良くないと思うことを通ることもある。でもちゃんと私たちが神様に応答していくときに必ずすべては良くなる、そのことをぜひ覚えていきたいと思うんですね。さあ、いつものように御言葉の時を持ってきました。最後にそれぞれで、神様の前で思い巡らし祈りつつ時を過ごしたいと思います。では第一に、神様を恐れなさいということ、この誓うということを通して思わされています。あなたは恐れるということを知っていますか。また第二に、神様の前で誠実でありなさいということを語られています。あなたは生ける神様と今おられる神様と向き合っているでしょうか。また第3に、神様はそのように恐るべき方であるけれども、なお私たちに自由に応答するようにと答えて、語ってくださっています。今私たちはどうやって応答するでしょうか。それは本当に自由に答えてほしいと思うんですね。今思っていることや感じていることをぜひ自由に神様に打ち明けて祈ってください。ではしばらく総額に合わせてお祈りしましょう。